先週に続きまして、新約聖書の使徒言行録の実章から、コルネリウスという人の改心の物語、コルネリウスという人がイエス・キリストの福音に導かれていく、その物語を学びながら神様を礼拝したいと思っております。今申しましたこのコルネリウスという人ですが、この人はローマ人でありまして、異邦人でありました。イタリア隊と呼ばれるそのローマの部隊の100人隊長でありましたが、まさにその意味でローマ人でありまして、異邦人だったわけです。彼自身は、すでにユダヤ教に忘れていたようでありまして、一家揃って、そのユダヤ教に改宗し、熱心に神様を礼拝していた、そういう生活に入っていたようですが、それでも、ユダヤ人からしてみれば、生粋のユダヤ人からしてみれば、異邦人は異邦人。神の祝福から除外された、汚れた民に属するもの、そういう思いもあったんでしょう。そしてユダヤ人たちの中には、そういう異邦人とは一切交際しない、そういう立法の掟があったようであります。しかし、これまでこの諸言語録を通して学んでまいりましたように、神様は今、そういうユダヤ人と異邦人という違いを超えて、そこにある憎しみとか敵意とか差別といったあらゆる壁を超えて、すべての人をイエス・キリストにおける救いへ、ご自身の救いへと招き始めておられたのです。その神の聖霊を注がれた教会もまさにエルサレムという枠を超え出て、あちらこちらの地域でイエス・キリストの福音を述べ伝え始めていた。そういう中で今、このローマ人であるコルネリウスに神様が働きかける。彼をご自身の祝福の中に、まさにその真っ只中に迎え入れようとされる。そのために神様がどんなことをなさったのか、そのことを、この実章、使徒言行録の実章から、改めて学んで聞き取ってまいりたいと思うのです。その際、神様はペテロ、教会の代表者といってもよい、ペテロという弟子を用いる。神様はこのコルネリウスに、ペテロという人を自分の家に招くように、そしてそのペテロから神の御言葉を聞くように命じるんですね。しかしとは言いましても、それは決してそんな簡単な話ではありません。まずコルネリウスはペテロのことを全く知りませんし、ペテロもまたコルネリウスに会ったことは一度もない。でそういうペテロが招いたとしても自分のところに来てくれるのかどうか何の保証もないわけです。でしかも、今申しました通りでありまして、コルネリウスは異邦人、そしてペテロは、イエス様を信じるようになったとはいえユダヤ人。今申しました通り、ユダヤ人は異邦人とは一切交際しない、してはならない、立法においてそのように定められていた。このニュースが招いたからといって、ペトロが異邦人の彼のところを訪ねるということは、普通ならば考えられない、そういう状況であったわけです。でここにおいて、神様ご自身もそれを乗り越えなければならないし、またこの二人をそれを乗り越えて、そういう壁を乗り越えて、出会いを与えなければならない。それを乗り越えて初めて、その新しい命の道が開かれていく。それを実現するために、神様は黙って見てらっしゃるわけではないのです。何よりも、今神様ご自身が働いてくださる。もちろん、クロネリウスに対しても働きをなしますが、特に今日は、ペテロに対して神様がいかにきめ細かい備えと導きをしてくださったか、 そのことに思いを向けたいと思っております。で、まあ、先ほどお読みいただいたところ17節からお読みいただきましたが、まあ、そのすぐ前のところになります、その9節から16節まで、まあ、そのところを少し長いですが、読んでみたいと思います。実章の9節から16節ですね。翌日、この3人が旅をしてヤッパの町に近づいた頃、ペトロは祈るため屋上に上がった。昼の12時頃である。彼は空腹を覚え何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちにペトロは我を忘れたようになり、天が開き大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中にはあらゆる獣、地を這う者、空の鳥が入っていた。そしてペトロよ、身を起こしほふって食べなさいという声がした。しかしペトロは言った。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。するとまた声が聞こえてきた。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。こういうことが三度あり、その入れ物は急に天に引き上げられた。昼の12時といいますのは、ユダヤ教においては祈りの時間であります。定められた時間、その祈りの時間にいつものようにペトロは、まあ、この場合は屋上に上がっておりますが、まあ、祈る場所に自分の身を置いて祈っていた。すると天が開かれて神様からの幻が彼に示されたというのです。で、この幻は、まあ、彼に3度示されたとありますから、まあ、これはそのペトロが勝手に思い描いた、まさに夢幻、空想を埋めたものではありませんで、この時にペトロの心を本当に神様の指し示す方向に向けるために、彼を作り変えるために、神様が繰り返し語りかけたこと、示されたその御心、そう、受け止めることができます。まあ、なかなかお腹が空いてきた、そんな祈ってる時にですね、お腹が空いたなんていうのは、なんと不謹慎だと、まあ、思えるような話でありますが、まあ、なかなかそういうユーモア、神様のユーモアもここにはちらちらとこう垣間見られるんですが、まあ、しかしそういう中にですね、あらゆる食材となる生き物が示されて、まあ、さあ何でもほぐって食べなさい言われた。まあ、今ユーモアと申しましたけれども、でもこれは考えようによっては誘惑でもあるんですね。お腹が空いたペトロに対して、もう何でも食べていいんだよと、いろんな食材がここで示された。でも、まあ、ペトロはユダヤ人ですから、やはり食べ物に関する起きてもあるんですね。何でも食べていいというわけではなくて、こういうものを食べてもならないと、むしろことを細かに定められていた。ですからペトロは即座に、とんでもないことですと、自分は、汚れたものは今まで何一つ食べたことがありませんと即座に断る。それが彼の真剣さの現れ、神様の前における自分の誠実さの現れと言ってよいと思います。ただ、そのペトロに対して神様は、神が清めたものを清くないなどと言っては、あなたが言ってはならないと、まあ、三度繰り返すように語り、そこで幻が終わったと。まあ、その意味では、ペトロに対して何も強要されてはいないんですね。何を言ってるんだと。こうではないかと、神様がその場でペトロにその御心をこう説明されているわけではないし、そんなことを言ってはいけないと、神様が、まあ、無理やりにもう食べ物を、ペトロに差し出して食べさせているわけでもない。神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない。その御言葉を神様は ペトロに与えるのです。ペトロもまた、あ、そうか、じゃあ何でもいいんですねと言って、パッパが食べ始めたわけではなくて、その神の御心は一体何であるのか、どのようにそれを自分は受け止めていくべきであるのか、どのように答えていくべきであるのか、自分の中でこう思い巡らしていく。神様もまたそのペテロの判断に任せていく。で、これは、ペテロにとって決して心地よいことというか、楽なことでは、楽な道ではないですね。まあ、17節にもありますように、まあ、ペテロはもうこの後しばらく考え込んでしまう。神の御心は一体どこにあるのか、まあ、誰にも相談できないまま悩まなければならない。まあ、そういう時をやはり過ごす。それはこうしんどいことだと言っていいと思うんですね。私たちもそうだと思うんです。神様の答えはどっちなんだ。早く答えを出してほしい。はっきりしてほしい。そういう思う時を過ごさなければならない時、多々あると思います。でも信仰の道というのは、やはりまさにそういうところにもこうあるんですね。こうある人がまあ途中の道もまた信仰の道なんだとおっしゃっておりました。こう正解を出すこと、正しいことをすること、まあ、それはもちろん大事なんですけども、ただそれさえできればいいというものではなくて、そこに至る一歩一歩の道のり、一歩一歩の歩みがやはり信仰の道のりなんです。でもちろんそこでは迷いも起こるでしょう。場合によっては誤った道を逸れてしまう、過ちを犯してしまう、そういうこともあるでしょう。でもちろんそれは過ちを犯してもいいんだという話ではないですが、しかしそういう過ちすら決して神様の 目にとっては無意味なものではないし、また無駄なものでもない。神様はおっしゃるんです。途中のそういう途中の歩みを通して私たちは本当に神の御心をこう体全体で受け止めることを学んでいく。頭の中で何が正解であるかを、まあ、見極めることもそれは大切かもしれませんけれども、それだけではなくて、本当にこの私自身が越えられていくように、この私自身が救い変えられていくようにしながら、私たちが神様の御心というものを学んでいき、また示されていく、そしてそこを生きることを、生きる力を与えられていく、そういうものではないかと思います。ペテロもまたこの幻について一人深く思い巡らす時間を過ごした。そして自分ではその答えを見出すことができない、そのことを改めて悟らせた上で、神様の側から答えが与えられてくるのです。まあ、これはもうすでに18節ぐらいにも入ってまいりますが、まあ、そうやってペテロがどうにも答えを見出すことができないまま思案に暮れているときに、コルネリウスから使わされた使者の者たちがペテロのいる家に到着するのです。異邦人の者たちが今自分を探し求めている、そして自分たちのところへ来て御言葉を語ってほしい、そういう求めを彼に告げるんですね。その言葉を聞いてペテロは神様が示されたことの一端を初めて悟ることができる。今、異邦人と関 関わってはならないという一つの神様の掟を超えて、神様ご自身がその異邦人に対して神の御心を明らかにするために、コロネリウスの元に行くように示されていく。しかもそのためにペテロ自身が自分を乗り越えるように作り変えられていく。まあ、実証の28節において、まあ、だいぶ飛ばしているような感じもいたしますが、28節では、その神様の思いをペテロははっきりとこう知ることができたようですね。彼らに言った、あなた方もご存知の通り、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは立法で禁じられています。けれども神は私に、どんな人をも清くないものとか、汚れているものとか言ってはならないとお示しになりました。それでお招きを受けたとき、すぐ来たのです。ペトロは、コロネリウスの使者たちに招かれたときに、いや、異邦人だから、あなた方のところに行くわけにはいかないからと、まあ、そのときにはもう迷う必要がなかった。まさに神ご自身がそこに今彼を招いておられることを知って彼のもとに向かうことが、直ちに向かうことができた。見方によっては随分まどろっこしいことをするんですねと、神様に言いたくなるような面もありますが、しかしこうした一歩一歩の歩みを通して教会は自分の枠を超えて本当に主の福音を共に生きるものとされていくんですね。何らかのこう理想がボーンともう結論がボーンとあって、そこに向かってみんなを一生懸命こう押し出していくんじゃない。私たちが自分自身の歩みの中で、自分自身の迷いの中で、また自分自身の過ちの中で、神の御言葉を思い巡らし、神の御心を新たに発見させられて、確信の持てない一歩かもしれないけれども、神様の命令に従ってその一歩一歩を歩み出していく中で、私たちは神の御心を、この自分に対する神様の御心として歩み出していく。そこで私たちは新たな神様との出会いを与えられていくのでありますし、同時に神様が与えてくださった新しい兄弟姉妹たちとの出会いを与えられていく、新しいその命の出会いを私たちは与えられていくのです。私たちは どれほど豊かな出会いに招かれているかということを、この実証の物語を通して改めて思い巡らしたいと思います。ただ、最後にと申しましょうか、もう一点だけ、今日のところに示されているメッセージを思い巡らしておきたいと思っています。もちろん今申したこととも関連してくるんですが、私たちはこの使徒言行録を読みながら、清くないものは食べないとかですね、異邦人とは交際しない、そういったいわばこう古い律法の掟にどうもいつまでも縛られているようなペテロやユダヤ人のキリスト者たちに対して、イライラすると言いましょうか。何をしているんだという思いを感じることがあるかもしれません。イエス様の福音に出会って救われた者が何をぐずぐずしているんだと。で、もちろんその一つにはそれは今申しましたように、人は自分が生きているところ、自分の迷いの中で神様の御言葉を受け止めていくためにはそれだけの時間が必要であるということ。神の導きが必要であるということがありました。ただもう一つありますのは、じゃあ聖書はユダヤ教の律法とか 旧約聖書の律法はもうくだらないものであって、そんなものはもう何の意味もないんだと。イエス様を信じた者は、まあ最後にはもうそんなものは捨ててしまえばいいんだと言ってるかというと、そういう安易な話をしているわけではないんですね。律法もやはり神の言葉なんです。そして そこに定められていることを文字通りこう杓子定規に守ってしまうところに、むしろ、人間のさまざまな課題も起こるわけですが、ユダヤ人たちのそういう過ちもあるわけですが、でもそこにはやはり大切な神の御心がある。特に神の民として選ばれ祝福された私たちが、その救いから逸れてしまうことがないように、神様の配慮が込められているんです。その神の御心を、今律法を通して示されている神の御心を、私たちはやはり軽んじてはならない。ですから、そういう古い律法が乗り越えられていくということも、それはもうくだらないものだから、意味のないものだから捨ててしまおうという、そういうことではないんですね。むしろ私たちはそういう文字にとらわれてしまうことなく、本当の意味で神の御心を知ることができ、生きることができるために、神様がイエス様を通してその御心を私たちに実現してくださった、そこに全てのポイントがあるんです。神様ご自身がイエス様において私たちのところに来てくださり、十字架の上で私たちの中にある罪や汚れ、憎しみや差別の思い、さまざまな壁を作ってしまう私たちの思い、そういうものをご自分の身に担って打ち砕いてくださった。そこに私たちが一歩古い掟を乗り越えていく新しい道の秘訣があるんです。ですから、もうすべての食べ物が清められている、ユダヤ人も異邦人もないというのは、なんか人間の理想とかですね、差別はいけませんというような人間の発想から出てきたものではないのです。いや、またそういうもので実現できるものではないのです。何よりもイエス様が十字架の上で私たちの敵や憎しみをその身に負って十字架につけてくださった。イエス様が十字架の死を通して地獄の底にまで下ってきてくださって、私たちの汚れた罪人としての私たちのこの命をご自分の身にいないながらあがなってくださった。そのイエス様の血を通して私たちがユダヤ人も異邦人もなく、汚れたものもなく、神様の前で共に新しい命を、新しい交わりを喜ぶことができる、その喜びの交わりが、新しい命が実現した、すべてはその神様の御業と恵みに基づいている。そうであるからこそ、コルネリウスはペテロを招いて何をしようとしているのか、私たちは注意する必要があります。ユダヤ人と異邦人がこうやって仲良くなった、ペテロがコルネリウスのとこ家に行った、いや、結構めでたしめでたしということを聖書が言っているのか、まあもちろんそのことも全くないとは申しませんが、その時にペテロが聞いてますよね。どうして私をお招きになったんですか。もちろんコルネリウスは、まあ、神が自分にペテロを招くように言ったんですとありますが、同時にこの今日の箇所の最後になりますが、33節ではっきりと 語っています。それで早速あなたのところに人を送ったのです。よくおいでくださいました。今私たちは皆主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして神の前にいるのです。端的に申せばペテロから神の御言葉を本当の救い、本当の新しい交わりと私たちが進むべき道を示してくださる神の御言葉を聞くために私はあなたをお招きしたのであり、多くの者が集まって、家族も、知人も集まってここに集まってきたのはただやいのやいのどんちゃん騒ぎをするためではなくて、あなたから御言葉を、神の言葉を聞くためなのです。そこにおいて私たちが互いの間にあるさまざまな壁を越えて新しい神の愛と恵みと許しに基づいた新しい交わりを生きるようになるために、本当の神の祝福を共に受け継ぐためにここに集まっているのです。私たちの今集められている私たちのこの教会の交わりもまさに同じなんです。もちろん仲良くしてもしょうがないとか、別に人間的な交わりをするために集まっているわけではありませんと、そういうお説教を私も言うつもりはありませんけれども、でもまず私たちが神の前にその御言葉に聞きながら、神様のイエス・キリストについて私たちを一つにしてくださった、その神様の御心を聞くためにここに集まっている。確かに私たちにはユダヤ教の律法のような細かい規則はないかもしれません。食べるものは何でも食べる。そういうことはできるかもしれない。でもそれぞれに重荷を抱えています。それぞれに憎しみや恨みを抱いています。あの人だけは許せない、あの人だけはもう交わりたくない、そういう壁を私たちは自分の中に作っています。そしてそのためにそれぞれが痛みや悲しみを負っています。いや、人類はみんなもう仲間なんだから、そんなこと言っちゃいけないよ。そういう言葉だけで私たちは救われないのです。しかし今、自分では越えることができない、その壁を、イエス・キリストが、十字架と復活において打ち破ってくださり、私たちがその道を行くように、新しい命の道を開いてくださった。そのことを御言葉を通して私たちに示してくださった。私たちもこの主が与えてくださった御言葉を残らず聞くために、自分がですね、自分に都合のいい部分だけをこう減り分けて、聞くのではなくて、一つ残らず聞くためにイエス様ご自身を、イエス様全体をこの私たちの中に受け入れるためにここに集められて、御言葉に聞きながら賛美を歌いながら、この一つの交わりを、礼拝の交わりを再び作っているのです。しかもここからまた私たちがそれぞれの場所に出ていくように使わされていくのです。私たちもまた神の御言葉を残らず聞くことができ、喜んで受け入れることができるように、そのために私たちが新たに作り変えられて新しい命と交わりへと踏み出していくことができるように祈りたい。その神の救いの道を今は分からなくとも一歩一歩、ペテロのように、またコルネリウスのように一歩一歩歩んでまいりたいと思います。 お祈りします。天の父なる神様、イエス・キリストを通してあなたは私たちに新しい命の道と新しい交わりとを開き示してくださったことを聞くことができ感謝をいたします。私たち自身の思いの中にやはり様々な壁があり、また掟を作り出してしまっているものでありますが、そうしたもの一つ一つをあなたご自身がイエス・キリストの十字架と復活において乗り越えさせてくださることをまた信じ感謝をいたします。私たちがあなたの祝福のただ中へと招かれたものとして御言葉を受け入れながら新しい交わりへと作り変えられ、また新しい交わりへと送り出されていくことができるように導いてください。一つ一つことを乗り越えながらあなたの見栄えのためにあなたに仕えていくことができますように、私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。